では今朝も聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝は旧約聖書の吉明4章19節から24節、そこから次世代へのメッセージ、次世代へのメッセージと題して小金牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所は旧約聖書吉明4章19節から24節です。旧約聖書吉明4章19節から24節です。ではお読みいたします。神は第一の月の10日にヨルダン川から上がってエリコの東の境にあるギルガルに宿営した。ヨシアは彼らがヨルダン川から取ってきたあの十二の石をギルガルに立てて、イスラエルの人々に次のように言った。後になってあなた方の子供たちがその父たちに、これらの石はどういうものなんですかと聞いたなら、あなた方はその子供たちにこう言って教えなければならない。イスラエルはこのヨルダン川の乾いた土の上を渡ったのだ。あなた方の神主はあなた方が渡ってしまう前、あなた方の前からヨルダン川の水を枯らしてくださった。ちょうどあなた方の神主が葦の海になさったのと同じである。それを私たちが渡り終わってしまうまで私たちの前から枯らしてくださったのである。それは地のすべての民が主の御手の強いことを知り、あなた方がいつもあなた方の神主を恐れるためである。
皆さんおはようございます。梅の花の香りが私の住んでいる近くから漂ってくる、本当に日差しはもう春です。本当に今日朝少し寒かったですが、気持ちの良い朝を迎えました。この春の日差し、梅の香りが、花の香りがするこの時期に、私たちの愛する梅谷兄弟が天に凱旋されていきました。先週の木曜日、深夜遅くに天に召されて行かれました。本当に最後は一呼吸一呼吸、力いっぱい、本当に息をして、体にこの酸素を取り入れることを本当に力振り絞って、している姿でしたけれども、今はもう本当に病のない、痛みのない、約束されたその地にイエス様の懐に抱かれていることを覚えるときに、寂しさもありながら何かほっとしたような慰めを得ています。先週亡くなる2日ほど前に容体が良くないということで、夕方病院をお尋ねしました。ご家族皆さん来られていました。そして、まだまだ意識ははっきりしていましたし、梅谷さんは耳も良かったので、その耳のそばでいろいろとお話をさせてもらいました。孫や、ひ孫がですね、そのベッドの周りを歩きながら声を立てる、その声にこう耳を傾けるようにしながら周りの様子を伺っているような、そんな姿でした。しばらくお話しさせていただいて、大部屋だったんですけれども、声を少しトーンを下げて、一緒にみんなで家族の皆さんと一緒に手話でワイスを歌ったんです。枕元でもう酸素のこの吸入器をつけておりましたけれども、その口はシュバレオアイスを、声こそ聞こえませんでしたが、一緒に賛美されていました。そしてその後お祈りをさせていただくと、最後にアーメンと、その口がですね、アーメンと一緒にこのベッドの上で主を拝するような時が最後でした。そこから2日経って、夜遅くに召されたという連絡がありました。 私はこの時期、まあ、今日はこの後午後はまあ総会があるんですけれども、この時期になるといつもいつもと言いましょうか、この時期にご葬儀があったなということが思い起こされるんですね。18年の2月、その総会の当日、その夕方には藤中治さんの前夜式がありました。あの時私は初めて自分が主任牧師になってからの総会でしたので、その準備やらいろいろなことがこう詰まるような中で、大きな責任を託されて、その中での本当に急なことでした。あの時のことを本当に思い出しながら、あれから月日が経ったんだなということを思います。右も左もわからないような中で、この本当に主にもうしがみつくようにして、あの総会、礼拝、そして総会、そして葬儀を迎えたなということが今でもこう胸にこう去来するんですね。昨年は布目多聞さんが2月に召され、そして、今年梅谷兄弟が天に召されていく、その中で、でも振り返ると一つ一つを神様が本当に力づけ、力以上のもの、力量以上のものがこの身の回りに起こるような時に、主がそのところに技を成してくださっていたなということを、そのことも同時に今教えられています。主の前に荷を下ろすこと、そしてそれを担ってくださるお方がいるということ、そしてその荷を下ろす時に、主の栄光が、主の御業がこの足りない自分から、また私たちからこうなされていくんだということを本当に教えられています。またこの朝もそのお方を仰ぎながらですね、2月最後の礼拝、来年、第1週からは、まあ、新年度に入りますけれども、今日吉明の4章を開きました。題は次世代へのメッセージとつけました。次世代へのメッセージ、吉明、この3章4章はイスラエルの民がエジプトから出てきて、そしてヨルダン川を渡ってカナンの地に入っていく、そのような内容が書かれています。そして今朝ここから第一番目に見てまいりたいのは、神の御業を覚えて伝える共同体ということです。神の御業を覚えてそれを伝えていく共同体、これは私たち尾上聖教会もそうです。集われる一人一人がキリストの体、神の共同体です。その神の共同体が御業、神様が成してくださった御業を覚えて刻んで伝えていく。ここに及んでイスラエルの民は2回神様の奇跡を体験しました。一度目は出エジプトの時でした。女性と子供たち合わせて、まあ、100万人以上であろうこの大所帯の民が、あの奴隷として強いられたエジプトを後にして、神様が与えてくださった約束の地、このカナンの地を目指して脱出する時でした。民は神様がこの荒野に導かれて、そしてこの海の前にまで導いてこられたんです。前方は海でした。そしてその後ろは100万ものこの奴隷を失うことを惜しんだエジプトが大軍を持って後ろから追いかけてきたんですね。大きな軍勢を持って、イスラエルの民はエジプトを後にして、前には海、そして後ろにはエジプトの軍勢という、前にも後ろにも進めない、どうにもならない、この絶体絶命に直面しました。まあ、私たちもそれなことがあるんではないかと思います。前にも進めない、そして後ろにも引けない、道が見つからない、まさに名実ともに道が見つからないような状況でしたが、その時に神様モーセに語ったんです。恐れてはいけない、しっかりと立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。主があなた方のために戦われる、 あなた方は黙っていなければならない。慌てふためく民、その前に立ったモーセは目の前の海を目の前にして、そのように神様が語りかけられた。そしてモーセは自分の手にしていた杖を、あのミディアンの地で羊飼いをしていた、40歳から80歳までミディアンの地で羊飼いをして、そして燃える芝を見て、もう一度エジプトに帰れと言われた時に手にしていたあの杖を、この海の前に差し出してかざすと、目の前の海がなんと二つに割れて乾いた地が現れました。民はそこを通って救い出されます。この時のことを出エジプト記14章の31節では、イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる御力を見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じたとあります。そしてそこから時間が経って、二つ目がヨルダン川を渡る時でした。民はヨルダン川を渡る時にも大きな奇跡に会いました。エジプトを出た後です。あの海が二つに割れてそれを渡った後、民のつぶやき、また不信仰によって40年の間、民はシナイ山のあの辺りをですね、ぐるぐると40年旅をすることになりました。この40年はまさに生活した場所も荒野、砂漠、荒野でしたけれども、そこに身を置きながら40年間過ごした民の心も荒れ果てるような荒野でありました。目的地がないんです。目的地が見出せないまま、まあ旅というのは普通家を出たら、出発したらどこかに向かうという目的地が分かって、まあ、旅をするものですけれども、民はですね、40年間目的地がないままぐるぐるとさまよう、ようなものでした。当然心の内は、まあ、荒れ果てていきます。解決の糸口を得られないまま、その時間が長く続くんです。あの長い間のエジプトでの奴隷生活から目を見張るようにして、見張るような奇跡を通して救い出された感動や喜びというのは、もうどこかなかったかのように、等しいかのように忘れ去られていきました。そして不平不満が心に満ちて、それが言葉に出るような、そんな40年の繰り返しでした。まあ、詩編の103編には、我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなという告白があります。言ってみましょうか。我が魂よ、はい、我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。これは命じられている言葉ですが、私たちは自分の魂に命じなければ、そのようなことがすぐに忘れてしまうようなものです。嫌なことがあったり、少しでも大変なことがあったりすれば、目の前の状況で主のよくしてくださったことを簡単に忘れて、不満を口にしてしまう。この40年の荒野の生活を通して、民が身をもって教えられたことは、神様を信じて従うところに自分たちを救い出してくださった神様の偉大な手を見るんだということでした。徹底してこの荒野の生活で、民はこのことを身に刻まれていきました。40年が過ぎて、いよいよヨルダン川を渡って約束の地に入るとき、この時期は、 川の水かさが増していました。ヨルダン川は写真で見ると一級河川のように大きな大河ではないんですね。本当に小さな川幅も狭い小さな川のようですが、この時期は水かさが増しているような時期でした。けれどもこの民の先頭を行くこの契約の箱を担いだ祭司たちが一歩水かさの増したこのヨルダン川に一歩足を踏み入れた、その時に川はせき止められたというんです。一歩祭司が足を踏み入れて川がせき止められて、再びこの川がから乾いた血が現れて、民はその乾いた地を、その川を渡って約束の地に入っていきました。イスラエルの民はこの約束の地に入るまで二度神様の奇跡を体験したんです。けれども時が経って時代が移り変わっていくと、その当時その現場にいなかった者たち、世代が変わりそのことを記憶していない時代がやってくる、世代が変わっていくとこのことを忘れてしまう。だから神様はヨルダン川から石を取ってくるようにと命じました。十二部族がそれぞれ各自一つずつ背負って持ってきなさいと、四章の五節にそのことが書いていますが、まあ背負ってというんですから、ある程度大きな石であったと思われます。そしてそれぞれが担いできた石を立てて、このギルガルという地に立てて記念碑を立てます。神様がこのように命じたのは、まあ、なぜか、もう一度この4章の20節から聖書から読みたいと思います。ヨシュアは彼らがヨルダン川から取ってきたあの12の石をギルガルに立てて、イスラエルの人々に次のように言った。後になってあなた方の子供たちがその父たちに、これらの石はどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方はその子供たちにこう言って教えなければならない。イスラエルはこのヨルダン川の乾いた土の上を渡ったのだ。あなた方の神主はあなた方が渡ってしまうまで、あなた方の前からヨルダン川の水を枯らしてくださった。ちょうどあなた方の神主が葦の海になさったのと同じである。この葦の海というのはモーセによって割れた海のことです。それを私たちが渡り終わってしまうまで私たちの前から枯らしてくださったのである。それは地のすべての民が主の御手の強いことを知り、あなた方がいつもあなた方の神主を恐れるためである。どのような時代がやってきても地のすべての民が主の御手の強いことを知り、そしていつも主を恐れるため、そのために神様はこの民に命じて十二の石をこのギルガルに築くようにと命じられました。神様の大きな御業を経験したことをイスラエルの民が忘れないために石を持ってそこに気づくように命じたんです。まあ、私たちも出かけたこの先で、遺跡やあるいは記念碑、刻まれた記念碑などを見ると、まあ、そこのそばに書いてある説明書きなどを読んでですね、その場所で何があったのかということを知ります。まあ、広島の原爆記念ドームは第二次大戦の後に生まれた者たちや、その時その時代いなかった ものにも戦争の恐ろしさやこの悲惨さを語り継いでいます。このギルガルに十二の石が築かれて、子供たちが、その時代を知らない子供たちがこの石を見て、お父さんお父さん、この石はどうして十二個も並んでいるんですかと尋ねると、お父さんは、お父さんも子供の頃おじいちゃんから教えてもらった大切な話だけれどもねと言って、この危機的な時代をかいくぐってきたその時代のことを語り継がれ、そしてそこで神様がどのようなことをしてくださったのかを語り継いでいく、主の御手の強いこと、そして主を恐れることを語り継いでいく。何の変哲もない石けれども、これは神様が自分たちになさったことをいつまでも忘れないための視覚教材でした。この石の印を目にするたびに、あの時代、あの時、そして今も変わらずに生きた神様の絶対的な主権、神様が全てを治めておられるという絶対的な主権、そして同時にそこには人間の無能さ、人間がいかに限界のある限りのあるものであるかということ、同時に神様の全能、オールマイティ、何でもできるお方、神様の全能、そして神様は絶妙なタイミングで行動なされるという、神が時を持っておられるということ、その築かれた石を見るたびに、そのことがですね、明かしされていく。主の御手は強いこと、そして主を恐れること、それを次世代へ届けるために、語り継いでいくために、神様はこのことを命じられました。どの時代にも語られなければならない大切なメッセージです。特にこの神様を信じて主の証人としてこの世で生きた人たちが、この地上の命を終えて去る時、その生涯を振り返って、主の御手が強いこと、そして主を恐れる、主を恐れるということ、このことを実感込めて口にされているように思います。まあ、ここ数年多くの方を天に送りました。その最後に立ち会わせていただくたびに、その表現さえ違いますけれども、その方々が共に歩んだ道のりを振り返って発した言葉、そこに共通して流れているのは、主の御手が強いこと、オールマイティーゴッド、万軍の主が自分を導いてくれていたということ、そして同時にその前に伏して自分は礼拝を捧げながら主と共に来たんだということ、多くの人がその共通した証を残していかれたように思います。先週の木曜日召された梅谷俊一さんも、まあ、そのようなお一人であったと思います。尾上聖愛教会に長い間仕えてこられ、そして嵐があっても、どんなに雨風が強くても、ご夫妻ともにですね、必ず祈り会に来られていました。まあ、車を返上してからはなかなか交通の便が得られませんでしたが、それでも娘さんたちの手を借りて必ず祈り会に来られていました。礼拝は10時半の奉仕があるときはいつも早朝礼拝に出て、早朝礼拝で礼拝を捧げて、そして10時半の奉仕をして、そのように過ごしておられました。娘さんたちにお父さんの思い出何かありますかと尋ねた、そのうちの一つにですね、雨や風が降って嵐が来ても この礼拝、そして祈り会に行くことをいつも楽しみにしていたと、まあ、そんなふうに教えてくれましたけれども、そこにはどんなに坂道で登ることがきつい、この絶体絶命で覚えるような生きることに力がいるように感じるときでさえ、力強い神様の御手があるということを知って、福音には力があるということを信じて、そして主を恐れておられた姿をそこに見ます。それが残された者たちに語り継がれるために、私たちもそのメッセージを自分のうちに刻みながら、大切な子供や孫たちにそれを継承していくものでありたいと思います。第2番目は主の御手は強いということです。主の御手は強い。イスラエルの民は主の御手が強いことを身に刻まれるようにして徹底的に教えられました。まあ、私たちも同じものであると思います。まあ、その神様の御手が強いものだということをどこで知り、どこで教えられるかといえば、やはりこの殉教、ことがうまく進んでいるような場というよりは逆境に置かれた時ではないかと思います。前に進むのに力がいる、前に進めず後ろにも戻れないような、行く道が見当たらないような時、生きることに力がいるような時、そのようなところで私たちは多く主の御手が強いということを教えられるんではないかと思うんです。神様を信じるというのは、この瞬間に信じたという瞬間的なもので、この瞬間信じたという瞬間的なもので終わるのではなくて、継続的なものです。生活の中で継続して ING、 いつも継続的に信じる、信じ続けるということが養われていくものです。神様を信じるというのは、この神様との絆、関係が強く結ばれていくというふうにも言えると思います。それは教え以上のものです。絆は教えられただけでは気づかれない、生まれないからです。実践を伴うものです。まあ、最終的に自分のうちに残るもの、風化せずに自分のうちに残るものは、やはりですね、自分が悩んで考えて苦しんで心を痛めて、その現場で神様、主がどのように自分を扱ってくださったか、許してくださった、愛してくださった、助けてくださった、それをしっかりと掴んで離さず自分の身に刻まれたこと、それがその人のうちに最終的に残るものではないかと思います。その人のうちにそれは揺るがない信仰の土台の強さを形作っていくものだろうと思います。もしですね、同じような境遇に置かれたとしても、ただこの自分なりにそのことをやり過ごしてしまったならば、その人のうちに残るものは、まあ、わずかなものでしょう。イエス様は多くの例え話をされましたが、あの例えで話された砂の上に家を建てた愚かな人、岩の上に家を建てた賢い人の例えのようです。雨が降ってきて、そして洪水が押し寄せて、風が家に打ちつけても倒れなかったのは、 岩の上に家を建てた人、岩の上に建てた人の家でした。それはイエス様ある時こう言っています。御言葉を聞いただけで終わらず、それを行ったからと。御言葉を聞いただけで終わらないで、その御言葉の中に自分の人生を置いて、聞いて行って従い続けた人のことを言っています。一方、砂の上に建てた人の家はもろく崩れてしまいました。聞いただけだったからです。その人自身を、またその人の人生を作り変えるものにまでなっていなかった。主の御手の強さがありながら、その主ご自身との絆が結ばれない、関係が結ばれずに結びきれていなかったから。まあ、福音というのは、福音に生きるということは、まあ、単純なことだろうと、そう思うんです。博学でなくても、どんなに小さな子供でも分かること。むしろイエス様は、幼子の信仰を尊んで語られました。まあ、秘訣、そこから見る秘訣は、主の前に、へりくだるということです。へりくだらなければ、私たちは聞くことができないからです。私がというものがあればですね、聞いても聞いただけで終わってしまう。聞いてもへりくだらなければ従うということができないからです。福音に生きるということは、信じて従うということだろうと思うんです。そして、そこに偉大な神の力強い手があるということを見ることができます。信じて従って歩んでいく、その先に偉大な神の御手があるということを、私たちはそこで見出すことができます。またそのようにして私たちは日々毎日神様に養われて、その絆をですね、深めるものでありたいと思うんです。岩の上に建てた家を建てた人のように、御言葉を聞いただけで終わらず、その言葉の中に自分の歩みを置いていくものでありたいと、そう願わされます。イエス様が生まれつきこの目の見えない人を前にしたとき、盲人の方を前にしたときに、周囲の人はですね、やいのやいの言ったんです。どうしてこの人がこうなったんですかと。彼が罪を犯したからですか、それとも彼の良心ですかと、さまざまな教えを引き合いに出して原因を追及するような場面がありました。ヨハネの福音書の9章に書いていますけれども、イエス様はこの時こう言われたんです。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためだと。どうしてこんなことが私の身に起こるんですかというようなことが私たちにもあるでしょう。そしていろいろな教えを詰め込んで、どうしてだろう、こうしてだろうと、その原因を追求するようなところがあるかもしれません。人間の限界を超えた理解の不可能な事柄が起こってくるときに、イエス様が言われるのは、神の技がその場所に現れるためだと言うんですね。前にも進めない、後ろにも戻れない、進む道が見出せないような時に、 神様は神様の方法を通って、そこから救い出す道のり、新たな道のりを作ることのできるお方、それが神の主の御手は強いということです。神様はご自分がどのような偉大な方であるかを私たちに表そうと、表したいとされるお方なんですね。このヨルダン川を渡った民が、民に向かって言われました。この十二の石を築いて、それを気づくたびに、地のすべての民が主の御手は強いことを知り、あなた方がいつもあなた方の神主を恐れるためであると、それをあなた方のうちに刻みつけなさいと、明確なキリスト体験、イエス様を信じてから明確なキリスト体験、そして明確なキリストへの献身、そして明確なキリストへの服従、そこに主の手が強く技を持って応えてくださいます。私たちもそれを知るものでありたいと願います。神様の広さ高さ深さ、その愛を、主の手が強いということを知り、そしてそれを子供や孫やこの次世代へ届けるものでありたいと、そう願います。3番目は主を恐れること。主の御手が強いことを知り、あなた方がいつもあなた方の神主を恐れるためであると。そのためにギルガルにヨルダン川から大きな石を担いできてですね、石を築いたんです。主を恐れるというのは神様への畏敬の念を持つことです。神の前にへり下ること。主を恐れる人というのは、どういう人のことを言うんでしょうか。聖書の中にはたくさんそのような人たちが出てきます、登場します。よく取り上げられる人物としてはダビデがいます。ダビデはいつも主を恐れました。反対にこのダビデの前の王様、初代の王サウル王はいつも人を恐れました。その結果は大きく違いました。二つを分けました。箴言の29章の25節にはこうあります。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。この箴言の言葉にある通りに、サウルは人を恐れたので間違った行動をして、最後には自分の身を滅ぼしてしまうことになります。一方ダビデは難しい状況、逆境に立たされながら主に信頼し続けたので、彼は守られ、また栄えるものとなりました。サムエル記列王記を読むとですね、そのことが記されています。神を恐れるというのは怖がるということではありません。偉大な神様を敬うこと、私たちは神様を敬うというならば、じゃあどういうことかといえば、それは主を礼拝する、私たちのその礼拝のあり方にもその姿勢は現れてきます。私たちはどのような心で礼拝を捧げているか、身を置くだけではなくて心からの礼拝を、賛美を捧げ、祈りを捧げ、 主の応答、御言葉の応答をするか、それが主を恐れるということとつながることです。皆さんは主を礼拝するということを大切にしておられるでしょうか。以前はこの罪がある私たちにとっては神様は恐ろしい存在でしかありませんでした。まあ柏で打ってですね、家内安全、どうか悪いことが起こりませんように厄払いに行ったり、その恐れにすり込まれて神様の前に出るような、まあそういうものであったと思います。いつもどこか自分に対して責めを感じる、神様に裁かれているように感じるものでした。けれども神様は私たちを愛しておられるので、私たちの罪をすべて許すためにイエス様をこの地に送ってくださいました。このイエス様によって私たちは神様を怖がっていたようなものから一新されて、新しく作り変えられて、不完全なもの、依然として不完全なものであるけれども、喜んで神様を敬い愛することができるものとされました。イエス様を信じる人は神様を怖がるのではなくて、偉大で慈しみ深いお父さんとして敬うことができるようにされたんですね。イエス様が教えてくださった主の祈りの冒頭は、皆が崇められますようにという告白です。祈りです。皆が崇められますように、私たちが伏して主を恐れる心を持って、初めてこの言葉は告白できるのではないでしょうか。この神様からの愛を受け取るような親しい交わりが私たちの生活の中に息づいていますか。御言葉を読むとき、そして祈りを捧げるとき、神様の光に照らされて自分の心の内に何か示されてくる、それが告白に導かれ、またさらなる祈りに導かれていくような礼拝の場、神様の御心とご計画というものが自分のうちに明らかにされたならば、神様自分にこのようなことを語っておられる、なさりたいということを知ったならば、絶対に自分が邪魔をしてはならないんですね。いやいや、そうではないと。そこに私たちの信仰の純真さというものが、また純粋さ、純潔さがあります。どこまで行っても主の前にへりくだる、無限のへりくだり。そして、どこまで行っても主により頼むことこそが、主を恐れるということではないでしょうか。イスラエルの民、神の民、共同体はですね、あのエジプトから海を渡って40年の荒野に導かれ、またヨルダン川を渡ってカナンの地を目指すときに、その長いこの時間の中で主の御手の強いこと、そしていつも主を恐れること、これを身に刻まれてきました。まあ、私自身はこのいつもこう祈るときにですね、いつもお祈りしますけれども、時に心を注いで祈るような時があります。時間をかけて そのような必要が自分の周りにあった時だと思いますが、心を注いで祈っている時に何度かですね、この主の深い臨在の中に包まれたことがありました。大抵はひざまずいて、祈ります。その祈る中にこの偏在される神様、どこにでもどこにもおられる神様がこの祈りの場に臨在くださる、臨在される神様がこのところにおられると知るとですね、ただ心も体もこのひれ伏すのみでした。自分がどんなに小さな存在で、そして神様がどれほど偉大な方であるかということ、それを知るようなものでした。イスラエルの民、神の民である共同体は、この自分たちの歴史の中に刻まれた神様の御業を語り継いでいきました。神の御業を覚える、そして伝える共同体です。私たちもこの尾上聖愛教会もそのようにしてこの日まで育まれてきたと思います。そして信仰の遺産というものが多く残されています。信仰の遺産というのは、この恵みに対する記憶を通して伝えられてくるものではないでしょうか。イスラエルの民はこのギルガルに建てられた十二の石を見るたびに、全能なる神様の力と救いの御業を思い出して、そしてヨルダン川の乾いた地を渡った話を子供たちに話して聞かせたんです。私たちのこの共同体、神の共同体、尾上聖愛教会もそのようにして信仰の遺産というものが、恵みに対する記憶を通して伝えられている良いものが受け継がれてきたと思います。そして私たちもその御業を覚える共同体です。ここにはギルガルに建てられた十二の石こそありませんけれども、私たちの教会にはこの書かれたものが残されています。例えば50年史、この度梅谷さんが召されたことによって通して、私ももう一度ですね、あの50年史を開きました。梅谷さんのお父さん、梅谷育児さんは、この晩年になって本当に主に身を捧げるとして、トラクト全このトラクト配布に、この心を注いで仕えて来られた方です。その育児さんのことも読みながら、その信仰の祈りを通して梅谷兄弟がこの世に導かれ今があるんだなということを改めて思いましたが、書かれたものがあります。先々代の橋本辰巳先生が残された著書もあります。荒野で叫ぶ者の声、おそらく研修室にも何冊か入っていたと思いますが、また先人の方々が残した肉声、残された証、主の手が強いこと、神を恐れること、この大切なメッセージを受け取って私たちもそのことを身に刻まれながら、次の世代へ、次世代へそのメッセージを語り継いでいく、大きなその継承していく責務というのが託されていると思います。以前礼拝の中で尾上聖愛教会に与えられている良いもの、信仰の遺産と思われることを挙げたことがありました。もう一度アウトラインにも挙げました。7つ挙げていますが、6つ挙げて7つ目はブランクにしているんです。この共同体に刻まれた良いもの、その具体的な表れ、一つ目は、御言葉を慕ってよく聞き、 従う柔軟な心と信仰がある。それが遺産として私たちに残されていると思います。二つ目は、イエス様にあがなわれた人生をそれぞれが喜び楽しんでいる自由さというんでしょうか、何かそのような温かさというんでしょうか、そのようなものがこの教会の中に流れていると思うんです。それは一日二日で出来上がったものではなくて、何年もかけて何十年もかけて築き上げられたものであると思います。三つ目は、旧例の思いを持ってよく祈り伝道する。表立ってやっているようには見えませんけれども、けれどもみんなそれぞれの生活の場でよく祈ってイエス様のことを伝えておられる。教会にいるとですね、そのことがよくわかります。そして四つ目は、信仰によって捧げることを知っている。戦後はみんなそれぞれの財産を投げ打って、そして街道を得た、その歴史が50年史にも刻まれていますけれども、捧げることを知っている。そして今があります。子や孫への信仰の継承に励んでいる。自分の子供を、自分の孫をイエス様のところに連れて行こう、そのようにして励んでいる。六つ目は、必要なところに身を置いて喜びを持って黙々とよく使えている。そして七つ目をブランクにしました。それぞれで考えられるように、まあ七つ以上のものがあると思います。自分の教会の霊的な遺産は何であるのか、これを継承している私たちはどう使えて、また何を残すことができるのか。私が七番目に入れたことは、どんな時にも前向きであるということを入れました。私がこの教会に着任した当初は、当初迎えてくださった、長年教会を支えてこられたこの年配の方々は今ほとんど召されて行かれました。そしてあの着任当初からもう18年19年が過ぎようとしていますが、私のうちに新鮮にあの頃からこの響いていることは、後ろ向きの言葉を聞かないということでした。まあ変な言い方ですけれども、言い換えれば前しか見ていないということです。当時着任間もなくの頃は、教会は大きな痛みを通ったあとしばらくの時期でした。しかしその中で後ろ向きの言葉を聞くことがありませんでした。誰でもその後ろ過ぎたことには弁解したかったり、その時代を懐かしんだり、そして後ろ向きになりがちな言葉はあると思うんですが、そういう言葉がなかったのが私のうちにとても新鮮に残ったんですね。将来ある若者が前しか見ないということはよくわかります。前向かう先の方が長いわけですから。けれども、もう過ぎた時間が長くなって、後ろの時間が長くなった人ほど前しか見ていない、その姿に感銘を受けたというか、すごいなぁと思いました。主に信頼している人は前を見ていると思います。主の御手の力強さを知っている人、そして主を恐れている人は前を見ている。神様が立てておられる計画を、神様が与えてくださっているビジョンを、目的地を見ている。現状が そのなろうがなるまいがですね、やっていこうという向かう前向きな姿勢、そこには躍動感のある命ある働きがそのような場所から生み出されていくんではないかと思うんです。このギルガルという場所はヨルダン川と、やがてこの最初の町エリコという町を攻め上るんですが、ヨルダン川とエリコの中間地点に ある町でした。ギルガルというのは中間地点にあって新しいスタートを切る拠点となった場所でした。この場所でヨシュアは新しい世代に割礼を施します。そしてこのカナンの地に入って最初の杉越の祭りを、杉越の生贄を捧げます。杉越の生贄を捧げた翌日、40年間荒野で民を養った天から降ってくるマナは止んだんです。新しい時代の出発地点でした。この場所に神様がなさった御業を記し、それを民の中に刻むように、あのギルガルから石を持ってきてそれを建てなさいと、子供がそれを聞いたらこういうことだったんだよと教えなさいと神様は命じられたんです。私たちも新しい年度を迎えようとしています。主の計画を見上げて、そして主の御手は強いこと、また主を恐れること、自分自身の毎日の中に、また尾上聖愛教会のこの共同体にそれを刻み続けながら、次世代へもこのメッセージを語り継いで、身をもってですね語り継いで、そしていつも主の栄光を仰ぎ見る教会であり続けるように祈りたいと思います。今私たちの歩みを、また教会の歩みを導いてくださった主を仰いで、その御手の強さ、また主を恐れることを胸にしながら祈りを捧げましょう。それぞれで祈りましょう。天のお父様、恵み豊かなあなたが私たちを救い出してくださり、この場所に置いてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様と出会ってから主と共に歩んできた道のり、順境も逆境も様々な道のりを乗り越えながら、その度その度にあなたが共におられること、あなたの愛の深さ、広さ、高さを教えられ続けてきました。足りなさを受け入れ、また罪を許して、私たちを愛を持って育んでくださったお方の力強い御手の中で、この日まで来ることができたことを心から感謝いたします。それを主が良くしてくださったことを何一つ忘れるなと、その感謝をいつもあなたの御前に告白し続け、主の御手の強いこと、向かう将来にも見出し続けることができるように、私たちを、またこの尾上聖愛教会を、大使キリスト教会をどうぞ導いてください。 そこには主の前に伏して主を恐れるものであること、そのことも教えられます。全能なる神様に聞いて従う、そこに私たちの道のりを、新たなる道のりを見出して行けますように、主が私たちに立てておられる計画を握りしめ、また示されたところに聞き従い、一歩一歩と踏みしめていくことができるように、あの石を築いた民のように私たちもあなたのこの御業を胸の中に刻みながら、次世代へそのメッセージを身をもって残していくことができますように、あなたの手の中でますますとこの尾上聖愛教会が用いられていきますように、どうぞ御力を持って導いてください。またそれぞれの生活の場にあるお一人お一人も神の御手の技を見て力づけられ、励まされ、ますますその信仰の土台が岩の上に建てた家の人の家を建てた人のように形作られていきますようにお助けください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。